通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。5月7日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、日常が始まりました。いやー、4連休だったんですけどね、めちゃくちゃ楽しかったですね。まあそんなね、楽しかったゴールデンウィークは幕を閉じまして、今日からね、家族は日中ね、それぞれの持ち場で頑張り始めるわけなんですよね。まあ、今回のね、連休に関しては、特にね、別に旅行にどこか行ったわけでもないし、大幅な散財をしたわけでもないんです。でもね、僕にとって今回のこの連休は、本当に夢のように楽しい時間だったんですよね。いや、てかね、まあ、大体毎回ね、そうなんですけど、何をするわけでもないんですけどね、連休幸せに暮らして夢のような時間を過ごしてます。ね、いやでもさ、もちろんこんな時間をねずっと過ごせる人っていうのもね、きっといるんだろうなっていう風に思ってるし、まあなんかさ、世の中にはすごい人いっぱいいるじゃないですかね。毎日が夏休みみたいな人たちね、そんな人たちもいるんだろうけど、まあ、残念ながらね、今の僕は、ね、これからの僕もだろうけど、全然そんな人じゃなくて、基本はね、日々を生きるために仕事をするごくごく普通のサラリーマンなんですよね。今日からね、現実に戻って頑張っていこうというふうに思ってます。という流れでね、今日の本題に入っていこうと思いますけども、今日はね、夢と現実は切り離さない。連休と嵐の解散発表から考える。というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。まあこれね、冒頭の雑談からの続きなんですけど、ほら、まあゴールデンウィーク、夢のような時間を過ごしましたってね、お話ししてたんですけど、まあ、現実に戻りますよということで、ね、よくよくこんな時に使う言葉って、なんて言いますか、夢の時間があるから現実を頑張れるみたいなさ、表現、考え方ね、する人っているじゃないですか。でも僕ね、そう考えるのは少し寂しい気がね、してるんです、個人的に。なんでかっていうと、これね、夢と現実が分断されている、別物になってしまうっていう風にね、感じるんですよね。こういう表現、夢の時間があるから現実を頑張れるみたいなね、表現を考え方をしてしまうとね、それよりも僕はね、こう考えたいって思ってます。夢は現実の延長線上に存在する、または現実の延長線上に夢は存在するっていう風に考えたいなって。夢の時間は終わんないんですよ。それはね、現実が続く限り。ねえ、そんな中で、昨日さ、超超大型ニュースが昨夜ですよ。全国を激震させたじゃないですか。ね、もうタイトルでも言っちゃってますけど、嵐、解散。まあね、この放送を撮ってるのは本当にね、解散の報道があった直後ぐらいなので、まだまだね、全然詳しいニュースは出てないんですけども、一応ね、僕もファンクラブに入ってますので、はい、妻がね、入れてくれてますので、その関係でね、動画とかも見ることはできました。まあ、その動画とね、まあ、ちょっとした報道を見ての考えなんですけども、まあ、解散っていう形をもってさ、目に見えていた夢の時間っていうのは終わるかもしれないですよね。やっぱりね、嵐というアイドルが、まあ、この国民的アイドルグループがさ、活躍していたものが解散するっていうことは、やっぱり目に見えていた夢の時間終わるかもしれない。でもまあ分かっているかもしれませんけども、そこからも彼らの活躍はきっと続くと思うんですよね。まあでもこれ綺麗事って思いますよね。もちろんそうですよね。だってまあ、その個人とグループとはね、違うっていうのは僕も認識してます。これはなんて言いますか、アイドルファンだったらこの感覚はね、すごくわかると思うんですけど、そうじゃない方はね、ちょっと今から話すことを少し聞いておいてもらえればと思いますね。まあ、嵐に関してなんですけどね、まあ、嵐って僕ね、全く同世代なんですよ。で二宮くんとかね、同級生に学年的にはなるので、はい、なんならね、今なら結構ね、自慢になると思うんですけど、デビュー当時の二宮くんにそっくりって言われたこと何回かあります。 分かってます、過去の栄光です、次行きましょうね。そんな感じでね、全くね同世代なんですよ僕はね。だからまあ大ファンっていう言えるほどではないんですけど、まあ、それでもやっぱりねファーストアルバムはね即買ったし、まあそれ以降も順風満帆ではなくて、紆余曲折を経て誰もが認める国民的アイドルグループとなった姿を、まあ遠くからね本当に一国民としてね見ていたわけですよ、うん、そしてね妻は嵐の大ファンです。はい、でまあなのでいっぱい DVD とかさ見る機会も多いんですよ、うん、そんな感じでね思ったのは、あれはね15周年のハワイのライブ DVD だったかな、二宮くんがねインタビューで、そのライブ DV 中にインタビューシーンがあるんですけど、個別のね、そのインタビューでね、普通の男の子たちにある一定条件が揃うと神格化する、それがコンサートって言ったようなね発言をねしていたんですよね。うん、まあ、そんなことからも分かるように、これからも個々の活躍は見られるかもしれないし、まあ、もちろん見ていきたいけど、まあ、僕もそうですしファンも皆さんもそうなんでしょうけど、まあ、5人揃っての活動が見られなくなることに対する寂しさとか喪失感は計り知れないんだろうなというふうに察します、うん、まあ、でもねそれまでに与えられたものは消えないし、なんならこれからもきっと与えられ続けられるのかもしれないなっていうふうにね思うんですよね。そんな中でね、ヘラルボニーさんね、ご存知ですかね、異彩を放てというね強烈なキャピッチコピーで、障害のある方のねアーティストさんをたくさんね、まあ、契約して、その契約したアーティストさんの作品を、衣料品、まあ、衣類ですよね、ネクタイであったり傘であったりハンカチであったりとかいう風に変えていって販売しているような、はい、そういう活動をされているヘラルボニーさんなんですけども、このヘラルボニーさんの X のねポストがすごく良かったなという風に思ったので、ちょっと読ませていただきますね。うん、嵐の大野くんが知的障害のある人たちが働く福祉施設で大活躍してるのをご存知だろうか。洗面所の手洗い紙を何十枚と使用したい強烈なこだわりのある自閉症のある人がいた。彼女は嵐の大ファンだった。大野くんが手洗い場に降臨以降、大野くんのね顔写真が貼ってましたね、その写真がついてましたけどポストにはね、大野くんが手洗い場に降臨以降、髪の減りは激減した。嵐が解散しても彼女の愛は変わらない、というポストでした。いや、こういうことなんだとね思ったんですよね。まあ、この嵐の件についてはそれぞれの価値観やスタンスがね当然違うでしょうから、正解はないと思ってます。まあ、だからね、そのこの放送を聞いている嵐のファンの皆さんを諭しているわけでも説教しているわけでもないし、他の考え方を否定したりとか議論するつもりも逆になくって、あくまでもこれは僕の考え方をお話ししたかっただけです。はい、でその僕にとっての連休、もう本当に皆さんにとって全然違うかもしれませんけど、僕にとっての連休はまさにね夢の時間だったんですよ。今回もそうだし、これまでもね。でもこの夢の時間があったから現実を頑張ることができている。だから僕は夢と現実は切り離さないし、切り離したくないっていうふうに思ってるんですよね。嵐のね桜井くんね、僕は翔ちゃんって呼んでます。なんでかっていうと、翔ちゃんは年上ではあるんですけども、まあ、ファンクラブ限定のねあのラジオがあるんですけど、そのラジオで僕ねちょっとインタビューというか投稿をね読んでもらったことがあってね、そしてその投稿に対して面白いなっていうねレスポンスをいただいたことがあって、ね、それから僕は勝手に友達と思ってるのであえて翔ちゃんと言ってるんですけどね、翔ちゃんはライブの始まりにこう言います。コンサートの始まりにこう言います。夢の時間へようこそ、夢の世界へようこそ、さあ同じ夢を見ようぜって。そう、同じ夢を見ようと、その夢を抱えて力強く歩いていこう。というわけでね、今日から僕もお仕事頑張りたいと思います。それでは本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。 また、感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のタダは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間の行動を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。